どうもガルです。
ミソです。
今週は2018年第12号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
では、今週号で最終回を迎えた作品が2作品ありました。
そうですね、びっくりしましたね。
はい、2作品同時終了。最近何か増えているような印象がありますね。
うん、
何か、まあまあ、あまり気にすることなく都合のいいタイミングで終了させているということなのかもしれませんが、2作品同時終了。ゴーレムハーツ、フルドライブの2作品が終了となりましたので、ちょっとこの収録後、時間に余裕があるようであれば、何らかの、追悼企画というか、特集を撮れたらいいなと思っていますが、ちょっと時間の都合次第なので未定という状態で始めていきます。
はい。
では、早速、飛ばしというか、短めに行けたらいいなと思います。内容としましては、連載6周年突破、配給6周年突破です。
いや、すごいですね。
いや、丸6年ですから、本当によくこの例え、もうベタベタでどうしようもないですが、小学校に入学した時に始まった漫画が、もう、あれですからね、小学校卒業っていう状態ですからね。
そうだね。
いやー、幼稚園の頃やってた漫画が、中学生になってまでやってるという、大変な長期連載感があります、6周年。ということで、こちら、ジャンプの表紙に関しては、もうこの上なく主人公感丸出しの日向くんとなっておりました。
そうですね。いや、かっこいいですよ。
そうですね。誠を、真を打ち抜くという、何か、そういったワードは意外とピンときませんでしたが。
そうだね。
といったワード、すごい意味、コンビニ、本屋などでも目立つ表紙になっていました。で、扉絵の方が、6周年、飛べ、いただきへということで、カラスノと今回の稲荷崎対戦しているチームのそれぞれがネットを挟んだり挟まなかったりしつつ、こう、上へ上へと、いただきへ目指して飛んでいくような、そういった扉絵となっていました。
そうですね。構図的にも面白いですし、背景がね、はいはい、相変わらず神社とゴミ捨て場っていう。この変なミスマッチ感はいいですよね。
はいはい。で、まあ背景も黒という感じの中、本当にこの、なんでしょうね、イラスト感、今までのこの何かの情景、実際に実在する情景だとか、実際に行いうるアクションとかの、そういったイラストが多かったような印象がある配給ですが、こういった完全ななんかイメージイラストというか、物理法則を超えたイメージイラストっていうのは、何かおしゃれ感が一段と増せていいですね。
そうだね。なんだっけ、稲荷崎戦といえばなんか、カラスノと、稲荷崎がみんな神社の上に立っててみたいなやつもあったりしてさ。はいはい、ああいうの結構好きだからね、俺。
いやといった感じで、なんかイメージイラストのそのファンタジー具合に関して一段上を行っているような感じがいたしました。で、内容としましては、第290話ということで、カラスノマッチポイントでギリギリのところで、ボール繋いで敵の、まあ、チャンスボール、という感じでもないんですが、双子速攻マイナステンポのバックアタックを仕掛けてきてやばいって言うんですが、その本家であるところの日向くんたちは、決してそこにこう、それは無敵じゃないということを分かってたんで、食らいついて、見事に抑え込んで勝ちましたという展開でした。
いや、もうほんと激闘決着ですよ。
いやー、最後の最後までほんと日向くんが活躍しててよかったですね。
いやー、よかったね。特にやっぱりこの最後のね、敵の、まあ、ある意味で一番の敵とも言える技を跳ね返すっていう、この日向影山コンビ。
はいはいはい。
が、すごい良かったですね。
いや、ほんと最後にこの双子対変人コンビの構図で終わらせたのは、もう、スッキリしましたね。
いや、スッキリしましたね。そしてそこに対するこの月島くんの冷静すぎるこの解説っていうね。
いや、驚いてないですから、なんせ。
そうだね。いや、これのやっぱ納得力がやっぱすごいですし。
はいはいはい。
で、それを受けてのこのね、宮兄弟のね、やられっぷりというかね、この終わった後のはしゃぎすぎたな、つぶ、せやな、サブっていうところも、逆に日向、影山コンビを冷静に状況を分析してる感じとかも強者感ありましたし。
はいはいはい。
いやー、なんか、いい独語感でしたね、本当に。
まあそうですね、畜生っていう感じじゃないですからね。
うん。
すごい納得、敗者にも納得があるというのと、本当に日向くんたちがここで、自分たちがもともとそのマイナステンポを今まで使って、それに取り組んで宿泊してきたからっていうところが、単純にただ知っているから強いじゃなくて、そこに取り組んで苦労してきた、その弱点も思い知ってきた、すごい工夫を重ねてきた、取り組んできたっていう、その苦しみがあった上でのことだから、食らいついてっていう感じがあっていいんですよね。
そうだね。
単に自分の持ち技だから特性知ってますとか、そういうなんか、乾いた話じゃないですからね。っていうあたりとかも感じられて、この二人が最後に決着というのはもう、来たって思いましたね。
いや、そうだね。ほんとこのね、5、6週は、古谷先生もね、まとめて書きたいみたいなのしたいってこと言ってくれましたけどね。はいはい、いや、ほんとスピーディーだし、ハラハラしたし、いやー、よかったですね。
冒頭この、こぼれたボールを、 月島くんがなんとか指先で浮かしたのを大地さんが繋いでっていうあたりを、この一つのプレイを数コマかけてもう丹念に描いていく、この感じのギリギリ感、繋いでいく感っていう、このバレーの真髄を見せつけるような感じとかも大変良かったですからね。
いや、良かったね。それを見て笑顔ので、ね、宮兄弟っていうね。
はいはいはい。
さ、じゃやってやるぜっていうところを返すっていうね。いやー、展開的にも完璧ですよ。
ということで大変、大変大駒を倒した気持ちのいい決着だったので、来週決着。何かここに来てこの試合を見つめる視点の中で、剣馬くんのこの視点が特に取り上げられてる感じとかもすごく熱いですね。
うん。まあ、次、ね、まあ、次猫駒だからね。
はいはいはい。この辺の引きとかも大変気になるところです。では続きまして、ワンピースの895話、内容としましては、ルフィのギアフォーススネークマンは腕が伸びた後に敵をこう追跡する感じのやつでした。そして、カタクリさんの残切り持ちと殴り合いますという展開でした。
いやー、あれやっぱバーサスカタクリ戦超熱いですね。
はいはい、スネークマンも良かったですね。
いや、良かったね。まあ、予想通りこうスピード特化っていう形で。だけどやっぱビジュアル的にかなり面白いですね、これ。
はいはいはい。最初に出てきた時に、この体から漏れる、まあ、蒸気なんでしょうけれど、それを、なんでしょうね、雷様というか、風神様の背負う布みたいな感じで。
うん。
背中に丸をこう背負うような感じで蒸気をまとってる感じとかも、まあ、かっこいいですね。
いや、かっこいいね。
いや、熊取りと合わせてなんか和のテイストがあって、すごく迫力があって、で、まあ、攻撃に関しても、この一撃一撃がこう回り込むっていう感じは多少、なんでしょうね、主人公っぽくないというか。
そうね、デッキキャラの技やね、これ。
絡めてな感じはありますが、それが連打になってくると、この、ブラックマンバとか、この連打になってくると、その、連撃が全方位から打ってくる感じとかは、何かこう、千住パンチっぽいとは言いませんが、かっこいいですからね。
かっこいいね。そしてそれをなんか華麗なフットワークでかわすカタクリさんも超かっこいいですね。
はいはい。
いやー、熱いですよ。しかし本当でも、やっぱなんだかんだルフィがやっぱ押されてるんだよね、これでもね。
まあそうですね。
まあその辺も含めてだからこそね、決着がどうなるかっていうね。
はいはい、は
い。いやー、負けちゃうんじゃないかっていうハラハラ感もありますよ、まだっていう。
いやー、まあ負け、単純に勝負におけるその力、力において勝るという以外の決着になる可能性は全然ありますからね。そういう意味で、先週あまり取り上げませんでしたが、ルフィが、レイディさんとの修行を思い出すときに、その戦いの最中、気持ち、敵の感情を感じ取るっていうのに特化しているという特性に絡めて語られた、ルフィは戦っている相手がどんな奴なのかがとても気になるっていうので、そんなことを気にする奴普通いないって笑われながら、いかにもお前らしいと言われる、あの感じというのが、本当に、この少年漫画、バトル漫画というのは、バトルって別に戦うだけではなくて、それは必ず、何らかの比喩だったり、象徴だったり、コミュニケーションの意思だったりしますから、そういう意味で、ルフィがとにかく相手、戦いっていうのが、相手のキャラクターが、人格が気になる、性格が気になる、どんな奴が気になるっていう、それが戦いであるっていうのが、しっかり示された上でのカタクリさんとのこの戦いの中での分かり合いと、そこに、その後に待っている決着っていうのがどうなるのかは本当に楽しみですよ。ただの力比べではないですかね、やっぱり、
う
ん、その点必ずしもワンピース昔からそういう感じだったかというとちょっと疑問はありますがただの力比べはってた時期もある気はしますが、でもまあそういった意味でこの2人の決着がどうなるか楽しみです。では続きまして、ドクターストーンの第46話、内容としましては、司くん率いる武力帝国の先兵がやってきまして、とてもやばい、氷河さんという強者もやってきてやばいんですが、銃が完成してるっていう発体でなんとか一旦追っ払いました。先空くん来てるってバレましたという展開でした。
いやはや、もう、スカサ帝国の先兵がもう悲観雑魚だったのが、もう、大爆笑でしたね。
この格好をする意味はってちょっと思いましたけどね。
本当だよ。北斗の剣かよって。
まあ、まあまあ、威圧するっていう意味で、なんかデザインしたらこうなったのかもしれませんね。
まあね、ほら、やっぱもう終末みたいな世界だからね、彼らもやっぱこの格好が一番なんじゃないかなって思ったのかもしれないよ。
ああ、現代人の感覚で。
そうそうそう。
TPO をわきまえるとこうなるということですね。
そういうことじゃないの。
なるほど。いや、それはあるかもしれませんね。
うん。
いや、まあ、実際自分たちの立ち位置っていうのを明確に考えた上で、それっぽい格好をあえて選んでるっていう可能性はありますからね。
そうだね。
まあ、C 行為の一種としてやってる、わざとあえて悪役っぽい格好をしてるっていうのは、まあ、普通に裏設定的にあってもおかしくはないところではありますね。
うん。しかし、本当にどっちが原始人かわからんよな。
本当ですね。
まあまあ。 かし本当にな、でも、ドクターストーンは、一周で情報量がすごい良くて面白いよね。
はいはいはい。いや、最後に銃の完成貼ったりっていうところに関しても、この前半でおじいちゃんがグラスを作ったって若い子に自慢してるという、この筒でなっていう、それが伏線だったりとかも、一応1話の中でもちゃんと、その、まあ、すでに出てる設定、アイテムではありますが、その説明と、ただの説明ではなくて、その現在の宴というシチュエーションにちなんだ使い方を一回見せた上で、銃の貼ったりに使ってますからね。
そうだね。
とかも、まあまあ、ちゃんとしてる感じがあったりとか、で、いや、本当に、時代進めますね、大きく。
いや、その通りだね。だって、勤労苦死にかけじゃないですかっていう。
いや、もう思いっきり腹にズボって刺さってますからね、槍が。
うん、だから、ほんと生存すら危ぶまれてる状態なんで。だって一応ね、科学王国の戦闘能力ではナンバー3くらいだからね、金狼くん。
まあそうですね。
うん、それがいきなり退場っていうのは結構でかいですよ、このからの戦いにおいてっていうね。
そうですね。傷の具合がどうなってるのか、まあまあ、まあ、なんとか、ごまかし、出血の具合に関しても、漫画的にそれほど大きくは描かれていないので、まあ、何かしらごまかしはある気はしますが、どうなるかわかんないですね。
そう。
まあ、科学の力でとりあえず、破傷風は防止できるかもしれませんけどね。
うん、そうだね。やってほしいね。
どうなるのか。そして、この、一旦敵の強さを見せつけて、それを退けるっていう展開。まあ、ありがちですが、その退け方に関して、この銃の張ったりという、完全に一回きりで終わりっていう、火薬に関しても最後の、残りっていう感じで、一回しか使えないっていうので、ギリギリ追い返すっていう、このやばさ表現。
うん、
このやばさ表現は本当に、ああ、やばい、追い詰められてるギリギリだ感があるんで、こっからどうなるのか、大変、ハラハラドキドキですよ。
いや、そうだね。いや、でも本当、千空くんとゲンさんのこの、コンビネーションはいいよね。
ゲンさん普通に一緒に撤退してますからね。
そうそうそう、一応、まだね、スパイというか敵役だからね。
はいはい、まだバレてないのかって思いました。そ
うそうそう、命がけで止めたっていう役割だからね、みんなの一件を。
そうですよ、千空くんの銃を、こう、うまいこと抑え込んでますからね。力づくで。そうそうそう、
だから外れたしっていうね、僕のおかげだよってね。後で自慢すんだと思うよ。
いやー、ということで、果たしてここから銃の完成に向かうのかどうなるのか、大変いろんな展開予想できなくて楽しみです。
はい。
では続きまして、鬼滅の刃の第98話、内容としましては、この鬼舞辻さんに呼ばれた上限の、方たちは、鬼舞辻さんに怒られたり失望されたりする中、とりあえずその情報を探りに来ますという展開でした。
いや、もう本当に幹部揃い踏み会でしたけど、皆さんデザイン良かったですね。
いや、良かったですし、それぞれかっこよさの方向性が違う上に、それぞれの中で意見が対立してる感じとかも良かったですね。
いや、よかったね。ねえ、まずはこの上限の一さんとかだって明らかにこれ、日の神神楽の呼吸の人がそんな感じでしょっていう。
まあまあ、炭治郎くんに似た何かを醸し出してますからね。
うん。顔固くなり見せないから絶対あざあるよこれって思いながら見てるけど。
はいはいはい。
いやー、そのあたりもすごい気になるし、まあ本当にギョッコさんとか、ハンテングさんのデザインは本当に異様な感じがしていいしねっていう。
そうですよね。というクリーチャーデザイン感もありますし、本当にキャラクター、まあ立てる上で柱の集まった時もそうでしたが、やっぱり、何か、鬼舞辻さんが言った、何ったことに関しても、全員で似たようなリアクションを取るわけではなくて、一人一人違ったリアクションで、それに対して一人何か意見を言ったとしても、また別の人が何か違うリアクションを取ったりという形で、結構絡みに関して一枚岩になってない感じ。それぞれが、ちゃんとその対立してぶつかって、意見がこう食い違って、で、キャラが立っていく感じとかがしっかりしてたんで、楽しかったですよ。
いや、楽しかったね。いや、本当に、鬼舞辻無惨さんのパワハラっぷりは面白いよね。
今回は取り乱す系ではなかったですけどね。
うん。いや、だってさ、まず、なんだろう、すごい怒ってるのは分かって、まあみんな恐ろしいけどさ、はいはいはい、まあ首切るしさっていう、
はいはいはい、
ところも良かったし、何よりこの変化が嫌いだっていう、あんたが一番変化してるやんけっていうね。
いやいやいや、変化は嫌いなんですよ。ずっと小物なんですよ、だから、鬼舞辻さんは。
そうそう、この小物感すごいよね、本当に。恐ろしさは本当伝わってくるんだけど、同時に小物感がもうすっごい面白いんだよね、このキャラっていう、はいはい
はい、あと何か科学実験をしてるっていうのもちょっと面白かったですけどね。
いや、今度はまあこの人になったか、なんか教授みたいな人になったのかね、若手の。
なんか普通に前の男バージョンの鬼舞辻さんの格好にじゃないですか、これは。
うんうんうん。ああ、どうなんだろうね。
まだ違う人になってるんですかね。
うん。いやー、まあ、その、鬼舞辻さんの謎っぷりもね、やっぱ興味惹かれますしね。
はいはい。
いやー、本当にな、なんだろう、本当に上限は一 人たちっていうか、このね、カンパニー、鬼舞辻は本当に面白いよねっていう。
いやー、そうですね。本当普通になんか、会話の中でお互い殺しちゃってますからね。
そうなんだよね。いや、本当に今回やっぱりね、ドーマさん、上限の6の階層でも出てきたドーマさん出てきましたけれどもね。
はいはいはい。
いや、彼めちゃくちゃ魅力的じゃないですか。
いや、そうです。なんせいいやつですから。
本当に？
いや、もう自称いいやつですから。
まあそうです、自称いいやつだからね。いや、ほんと鬼の中でも立ち位置はすごいし、でもこのなんだろう、赤座さんのこのすごい切れ方から見てると、やっぱりなんか追い抜かれたっぽい雰囲気あるしねっていう。
ああ、確かに。もともと上にいたっていうかは確かに追い抜かれたかもしれませんね。
そうそうそう。だから多分なんかむしろ任されたくらいなんじゃないかっていうところも感じ取られて、ちょっとどうな、関係性楽しみだしね。
はいはい。この二人がちょうど何か真面目と赤瀬さんがこんな真面目キャラになるとは思いませんでしたが、もともと。
そうだね。
でも立ち位置的にこの真面目な感じと自由人みたいな感じで、この二人が対立してるっていうのが、なんかいいコンビですよね。
いいコンビだね。まあでも、赤田さんの気持ちもわかるよ、本当に。本当に合わないっていう。でも自分より評価が高い同僚がいるっていうね。
まあそうですね。もしかしたらこの今週の最後、赤田さんが、頭を吹っ飛ばしてるっていう展開が、この上限2、3の底知れなさを来週何か表す一旦垣間見えるのかもしれませんしね。
うんうん。そうだね。
もしくはもう来週次の場面に移ってるかもしれませんけどね。
わあ、なんか、映ってしまいそうな雰囲気があるけどね。まあ、そしたらまあ、ギョッコさんが頑張ってくれるからいいんじゃないの？
はいはい。ということで、上限が動き出す展開、大変楽しみです。では続きまして、サイクスの災難の第278話、内容としましては、噴火を抑えましたという展開でした。
いやー、サイクスの縦軸終わっちゃいましたよ。大丈夫ですか？
いや、もう普通に3年生になるんじゃないですか？
はいはいはい。なるほどね。じゃあ、もうあと1年で連載終了ですかっていうね。
いやー、またそしたら違う世界の危機が起こるんじゃないですかね。
またかっつって、ループが始まってるわけです
っていう、いやー、まあ、一通り解決はしちゃいましたね。
いや、ほんとだね。まあ、でもほんとこうなってくると、その最終回が近いんじゃないかっていう気になってきますけども、まあ気になるのはほんとヒロインはどちらかっていうところですよね。相浦さんなのか、照橋さんなのかっていうところですよね。
いや、もう照橋さん一択ですよ、そりゃ。
でも最後抱きついてるのは相浦さんですよっていう。
いや、だからそれがもう、かませ犬というか。
かませなんですか？
燃料ですよ、もう。
ああ、なるほど、ね。これをきっかけにっていうことね。
そうです、そうです。テルハシさんがなんで二人っていう。それきっかけでもテルハシさんと結ばれたらいいんじゃないかと思います。
うん、はいはいはい。そうですね。まあ僕もメインヒロインはまあ残念ながらテルハシさんだと思ってるんでね、アイウラさんには悪いけれど。
はいはいはい。
まあほんと来週じゃあ、この女のバトル期待ですねっていう。
まあ、サイクの超能力に釣り合うのがテルハシさんしかいないですからね。
うん。
能力のスケール的にも。
そうだね。
っていう点でもやっぱりテルハシさんだとは思うんですが、まあ、やっぱり銀玉を見習って
、うん、
蹴りをつけてほしいですね。
はい、ファイナルファンタジーをね。
ファイナルファンタジーをしてほしいですね。うん、ということを楽しみです。では続きまして、これがリクエストトップ5、LINE 扉へアンケート結果発表センターカラーの約束のレバーランドでした。センターカラーは、何か、LINE 公式アカウントで行った扉へ出演希望アンケートの結果、上位5人を登場させた扉へでした。
ほう。まあまあまあ、じゃあ、前3人がメインなのは本当によくわかるけど。
はいはいはい。
しかし本当に、エマちゃんの帽子はどうなっとんねんっていう。
アホ毛が帽子から伸びてるっていう。
うん、
いや、まあ、これは、ジョータローリスペクトじゃないですか
。なるほどね。
帽子と一体化する神という。それはジャンプの伝統ですよ、もう。
まあね。いや、はい、まあ、後ろはなぜか汽車に乗ってるフィルさんとおじさんですか。
トップ5にフィルっていうのはびっくりしましたけどね。
うん。本当だね、他にもっといたはずだろ、いろいろ。
いや、本当ですよ。シスターとかいろいろいたと思うんですけどね。
うん。
でもフィルとおじさんというそういった二人を加えた5人、桜の季節のセンターカラーでした。で、内容としましては第75話ということで、エマたちが着々とその反撃の準備をしている中、本来数日空くはずなのに翌日また、翌日というかまあ昨日の今日でまた狩りが行われてしまいますっていう展開でした。
いや、まあやっぱりこうね、息もつかせぬっていうのがネバーランドの魅力ですからね。
はいはいはい。
いや、いい展開だと思いますよっていう、ね。
いや、まあ、準備期間が不足かなっていうギリギリの状態で、早くも次の展開や、戦いが始まるっていう感じで、必ずしも万全じゃないっていうところも、まあ、サスペンスによく働いてくれたらいいなと思いますね。
いや、ほんとだね。 いや、実際本当半分くらい死んでもいいと思ってるよ、俺はっていう。
あー、まあ、3人くらい生き残ったらいいんじゃない
ですか。あ、もっと厳しくいくのね。
まあまあまあ、最初に、箱庭というか、最初に個人脱出した時の感じで言ったら、まあ、やっぱり結構な数生き残りそうな気はしますけどね。
うん。
今更何人増えてもそんな変わんない気がしますしね。
それはあるね。まあまあでも、おじさんは死ぬからいいんじゃないの。
おじさんはまあ死ぬでしょうね。あとは、うん、おじさんというか、どっちのおじさんですか？
あと、扉絵にいた方のおじさんだね。
あ、そっちですか？そっちは生き延びるんじゃないですか？
どうだろう。でもやっぱりこっちの方のさ、農園の方のリーダーが欲しいからさ、やっぱり。
ほう。
まとめる方が。
はい、はい。
まあ、表に出てないからむしろいらないのかっていう。
いや、リーダーは死ぬんじゃないですか？
死ぬかな？むしろリーダーを助けるためにおじさんが死ぬんじゃねえかなって思うんだけど。
ほう。じゃあそこでどっちが賭けに勝つか楽しみですね。
そうだね。
あとは今週注目、どうしても注目せざるを得なかったのはやっぱりエマちゃんの髪型ですね。
うん。
これはもう皆さんわかってると思いますが、もうレインヘアですからね。
レインヘア？
もうレインヘアですよ。レインの髪型ですよ。みんな大好き。みんなやってるレインヘアですよ。
いや、パッと出てこないけど、なんだ。
知りませんか？
知らない。
いや、これはあれですよ。シリアルエクスペリメンツレインというアニメ、またイラストコミックみたいなものとかが、いろいろ、多方面に展開していたものがあるんですが、1997年か8年ぐらいですかね。新アニメの第一世代ぐらいですよ。
そうだね。
新アニメが始まった頃にやっていたシリアルエクスペリメンツレインというの作品の主人公のレインの髪型じゃないですか。
こんなんだっけ？
どう見ても。まあ、皆さん分かってると思うんで、あえて言及しなくてもよかったんですが。
うん。
まあ、一応言っておこうかなと思って、言及しておきました。
はい。
いや、多分見てみると本当にまんまだと思いますよ。
うん、うん。
レインちゃん曰く、その、何者かが右から入ってくる。多分、うん。そして左から出ていく。だからこの髪型なんですよ。
なるほど。
何がかは知らないんですけどね。
なるほど。いや、もうすいません、本当に。勉強ができないの、成幸くんくらい、女の子の変化で疎い人間なんで、すいませんでした、本当に。
あ、気づいてなかったっていうことですか？
そうだね。
それは衝撃ですね。いや、まあ結構髪型、大きめに変わりましたからね、今回。
うん。
そしてそれがレインヘアっていうのはもう確実に狙っていると思います。これからもこのメッセージを、折々に、探していきたいと思っています。どこかにレイン要素がないかをこれからも探していきたいと思います。
はい、
では続きまして、僕たちは勉強はできないの第51話内容としましては、リズちゃんが前髪パッツンにしちゃったんで、成幸くん気づかなくて、怒られるけど、喜ばれるという展開でした。
いや、前髪パッツンリズちゃん、ありですな。
いや、全然ありですよ。
いや、ありですな。いや、可愛かったですね。
むしろ来週戻ってるかどうかっていうのが気になるレベルですね。
うん。もう2、3週くらいこれでもいいよ、俺は。
実際、漫画、まあ、徐々に季節が進んでいる表現はいろいろなところで出てきたりはしますが、そういう意味で言ったら、リズちゃんの髪型に関しても、何かスッと元に戻したりとか、そういったことではなく、特に、ふみのちゃんとかは髪型しょっちゅう変えてますからね。
そうだね。
うん。で、うるかちゃんに関しても、なりゆきくんに褒められてからポニテ率上がってますからね。
うん。
などなど、髪型による何か、ちょっとした表現とか、差分っていうとなんか違いますが、ちょっとした変化とかは結構、この漫画は使っているところではあるので、リズちゃんのこの前髪に関しても、スッと来週さりげなく戻すよりかは、やっぱり、何かしらバリエーションを見せてほしい気はしますけどね。
うん、うん、うん。そうだね。いや、はや。まあしかし本当に、リズちゃんのこの、ちょろい感じはいいですなっていう。
いやでもこれに関しても、昔のやっぱり勉強はできない初期、なんでしょう、ちょっと話の展開的に、リズちゃんがメガネを、なんでしょう、壊しちゃった。あれも全く同じパターンで、お父さんが突然話しかけていて、メガネ壊しちゃう回でしたが。結果、昔のメガネを使ったら、度が合ってないからよく見えない、成幸くんが助けてあげるみたいな展開とかをちょっと思い出す、それをなぞるような展開にはなっていましたが、やっぱりその頃に比べると、リズちゃんの反応が顕著にもうデレデレしているっていうのは、それこそここまで積み重ねてきた展開を感じ取れるところで、僕は良かったですよね。
いや、そうだね。
昔は本当にもっと反応があれだったのにっていう。うん、まあ、当時から多少デレてはいるんですけど、照れてはいるんですけど、うん、 でも、もう今となってはもう完全にここまで来たかっていう感じが、この変化、リズちゃんの変化をそのメガネ界と見比べて楽しめるような内容になっていたと思います。
そうですね。いやー、この前髪隠しながらいろいろき、ね、なりゆきさんって聞いてるところとかのこの3コマくらい使ってるところとか俺すごい好きなんだよね。
はいはいはい。
いやー、だからいいですね。いいリズちゃん回でしたよ。
そうですね。そして、名前の呼び方に関しても、いきなりみんな名前呼びにしちゃうのか、みたいな感じで、それは意外だな、みたいなことをあの時は言いましたが、その後結構この名前呼びに関しては、成幸くん、折に触れて、名前で呼んだ方がいいのかな、みたいな、そういうちょっとした距離感として、行ったり来たりしてますからね。
うん。
その辺も、まあなんか、漫画的に記号的に一気にパツンと切り替えな感じっていうのも、要素を一つ一つより活かそうとしている感じがして、なんか、名前の呼び方、今後も展開が楽しみになってますよ。
うん。
果たしてはっきりもうリズと呼んでしまうのかどうなのか。
まあまあでも、しばらくは尾形で言っちゃってるからね。
そうですね。でもまあ、その辺の名前の変遷とかも、まあまあ、それぞれシチュエーション、関係性の変化に、合わせて使っていっていただけたらなと思ったりもします。
はい。
では続きましてが、ブラッククローバーの第145話内容としましては、国民全員守るために魔法帝さんやられちゃいましたという展開でした。
いやもう、あー、ユリウス様死んだーっていう感じでしたね。
まあ、もしかしたら、なんかマナと一体化して、世界中に拡散するのかもしれませんけどね。
何ですかそれは、ガンソードですか。
もしくはジェダイ的に。
うん。
まあ死ぬのか死ぬのか死なないのか分かりませんが、やられてはしまいました。
いや、本当ですね。もう、ユリウス様がヨイショボンファンクラブ作ろうって言った人たちは大変ですねっていう。
そんなのがあるんですか？
いや、分かんない。まあ完全にスト様ネタの改変だけど
っていう。あれってそんなネタでしたっけ？ヨイショボンなんて書いてあるんですっけ？
そうだよ、そんなネタだよ。
そこまで覚えてなかったでしたね。
いや、まあ、とりあえず本当にでも、まあ予想通りといったらなんですけどもね、死んでしまいましたね、魔法帝っていう。
まあ、やられてしまいましたね、やっぱり。
うん、まあまあでも本当にやられ方としては本当に格があったし、まあ本当に先週も言ってましたけど、
はいはい、
これから何かが変わっていくっていうところになりそうで楽しみですねっていう。
そしてそこに居合わせる闇さんっていうのもすごく展開がどうなってしまうのか、この使命、魔法帝の使命を受け継いでいくのか、もしくは闇落ちしてしまうのか。
うん。
闇さんだけに。
闇さんだけに。
ユリウス帝を救えなかった自分っていうのに対してちょっと良くない方向に行ってしまうのかとか、まあいろいろ気になりますからね。やっぱりここに居合わせたっていうことの意味付け、とても大きなものだと思いますので、どうなってくるのかとかも大変気になる展開ですよ。
いや、そうだね。これでバンジャンヌさんに戻ったりしたらね、余計にこじれるしね。
ああ、まあ確かに。いや、これで戻ってこなかったら魔法帝とその金色の団長が両方いなくなっちゃいますからね。
そうなんだよね。
かなりの弱体化ですね。
うん。各国が許さないよって。
いやー、ここはヤミさんに頑張ってもらうしかないですね、やっぱり。
うん。いや、ほんとその辺も含めてね、あの、ロイヤルナイツもまだ決着ついてないし。
はいはいはい。
いや、ちょっと本当に世界がガラッと、そうで楽しみですね。
そうですね、世界観が一変するんじゃないか、今後、なんか本当に第2章に繋がっていくんじゃないか、的な感じで楽しみです。では続きましてが、読み切りです。破格の家賃、引っ越し先は幽霊屋敷、手塚賞準入選読み切り31ページ、破格の家賃、川崎先生となっています。川崎先生好きな漫画ゼロゼロルクルク、竹本泉作品。
うん、
知ってはいるけど読んではいないですね。
いや、竹本泉作品ですか。だいぶこう昔風な感じじゃないですか。
まあ内容的にも不思議なというか、レトロなというか、昔ながらの牧歌的な画風ですよね。
そうだね。
で、まあ内容的には幽霊屋敷に行ったら幽霊が住んでて、その子と仲良くなって成仏するっていうところで、何かこう関係こじれてしまうかと思いきや、実はいい人だったんで、見事に成仏、主人公も夢を叶えましたっていう展開でした。
いや、まあさすが手塚賞だけあってちゃんとしてましたね。
はいはいはい。
で、ちゃんとやっぱりこう、胸に来るものがあるっていう終わり方でしたし、いや、良かったですね。
いや、本当に、短編として大変読み心地が良かったですよ。
うん。
雰囲気とか、キャラクターの、まあ、ちょっとした口調とか態度とか、まあ、生活態度とか、そういったディティールとかは大変良かったんで、まあ、川崎先生の作品をまたぜひ読んでみたいなと思う一方、この二人のキャラクターだけだとやっぱり読み切りですからね。
そうだね。
あまり連載にできるキャラって感じはそんなにしなかったんですよね。
うん。
なので、川崎先生、次はどうなってくるのかわかりませんが、ジャンプで連載を目指すということであれば、何かそっちの方向性で、いやでも全然なんか、面白くいけそうな気がするんですけどね。
いや、いけそうな気がするね。多分本当に絵で勝負するというか内容、ネームで勝負する人だと思うんで。
はいはいはい。
で、意外と本当にここまでシンプルにするって逆にすごいじゃないですか、幽霊とか。
ああ、まあそうですね。
うん。で、これがやっぱ受け入れられるだけのものを作れるっていうことだったらね、多分週刊連載、ネーム6日で、角度1日とかでもなんとかなりそうだし。
それは実際わかんないですが、結構だって風景とか味ありますからね。
うん。でもやっぱり極限まで削ってる感じあるじゃないですか。
まあそれは確かに。あとはまあアシスタント入ったらその辺はまた変わってきますしね。
うん、
というあたりとかも考えてわかりませんが、うん、なんかこういったほのぼのした感じの、ちょっといろんな味わい深い感じのギャグ漫画とかぜひ読んでみたいですもんね。
そうだね。ギャグのテンポも面白かったしね。
はいはいはい。
いやだから本当次回作期待ですよっていう。
でちゃんとそのいい話要素のところも本当にうまくまとまってましたからね、
うん、そうだね。
悪霊化してしまうところを実はお金はとっくに貯まってたんだ、スッと戻るっていう表現は本当に大変胸に残るものだったので、いやーぜひこの方川崎先生の新しい作品をお待ちしております。
はい、
では続きまして僕の開かれ宮の第171話、内容としましては、ジェントルさんたちは、UA の文化祭を狙っています。そして A 組のバンドは、爆豪くんもやる気になってみんなで頑張るっていう展開でした。
いやもう扉へのダメなことで生きていくっていうのが素晴らしくインパクトあってましたね。
そうですね。YouTuber ですからね。
YouTuber ですからね。いやはり本当はその扉へも含めてなんか全体的なこのジェントルさんのねこの、はい、キャラクターは結構いい感じに浸透したんでよかったなと思いましたね。
まあ、本当にジェントルさん、コンビニ強盗に関しても一体どういった狙いなのか前回ではわかりませんでしたが、一応消費期限ギリギリのふっくらプリンをラベル偽装し販売していた疑惑っていう疑惑、白を切りうやむやにっていう、でもう世間的にも J スターに非はなかったみたいなことをコメントで書かれるっていう、このまあでもなんとなく理屈的になんでしょう、義賊を名乗ってる感じっていうのがやっぱり今まで出てきたヴィランとはちょっと違う感じがして、経路が違う感じがして、まあ期待してますよ。
いや本当だね。なんだろうね、紅茶ビチビチってこぼしたりとかさ、
はいはいはい、
なんだろう、本当に間抜けな感じ伝わってくるからね。
決して紅茶がカップに注げないですからね。
そうそうそう。いやー面白いし、まああとねやっぱラブラパちゃんが可愛いっていう、ね、
はいはいはい。
こうトムトムトムってこう一生懸命ジェントルの時に怒ったりとかさ、
はいはいはい、はい、
もうだからこの辺すごいいいし、もうコメントでもラブラパ映せって書いてあるけども、
はいはい、はい、
この辺も俺はすごい好き、なんかこのコンビ楽しみだなって思いますね。
いやそうですね。ということでまあ悪悪悪ではあるんですよね。
うん、
まあこの人たちとの対比でどういった形で UA が、まあやっぱりこの人たちはエンターテイナーとしてやっぱり未熟なのかもしれませんからね、ジェントルさんたちは。
うん、
そういう意味でそこのところが何か対比で UA 側をこう立ち上げるじゃなくて UA 側を、際立てるようなそういった展開があるのかもしれませんが、よくわかりません。
いやそうですね。まあとりあえずは、まあ、バンドの方がどうなるかってことですよね。
はいはい。
爆豪くんっていう。いやーロックンローラーですな。
まあそうですね。単純に A 組のみんなが、ヒーロー化に関する事件のせいで萎縮してしまっている、迷惑をかけているみんなのために、バンドで盛り上げよう、癒してあげようみたいな、そういったのに対して、この当事者が何言ってんだかというこのシビアな感じ、
うん、
この辺はさすが堀越先生という感じですが、決してストレートに明るく前向きにはしてこないあたりはさすがですが、それに対して爆豪くんが音で取りに行くっていう、音でやるぞ殺すっていう方向性で、まあ本当に死の子の言わせず黙らせる的な、そっちの方向に持っていくっていう感じで、果たしてそこの化学反応がどうなるのかとか、その点単純にいいことしてみんなで盛り上がろう以上にどうなるかわからなくなっていた感じが楽しいんですよ。
いや本当だね。いやー、俺はこの爆豪くんでも結構好きなんですよ。かっこいいなって思ってますよ、ね。
はいはいはい。
ジローちゃんが惚れてもおかしくないなって思ってますよ。
いや、もうロックですからね。
ロックローですからね。いやはい、だからその辺も含めて楽しみですね。
はいはい。デスメタルのデス担当ですからね。大変楽しみです。では続きまして、衝撃の相馬の、第251話、内容としましては、審査員が変わっちゃいました。林道さんおかしいという展開でした。
いやー、ここでまさかの、あざみさん、参戦ですよ。
審査員変わることに関しては、まあ、なんとなく、絵面替えとしてありかなと思いますけど、あざみさんいいのっていうのが、この、 セリフを読んだ限りでもよくわかんないんですけどね。
いや、本当だよね。まあ、意味わかんないよね。
そうですね。あれだけ散々なんか、なんでしょうね。料理は結局、その絶対的な強化ができないから、まあ、三人いればいいかな、みたいな感じだったのに。一人審査員が居残るから公平っていう、その理屈はおかしいと思いますけどね。
うん、それはまあそうだし。いやー、どう考えてもこ、ね、相手はあざみさん側だしねっていう。
そうですね、あざみさん別体ですからね。
うん。っていうか、ほんとこれを見せられたエリナ様の気持ちを考えてくれよっていうね。
父親がよその女とイチャついてるっていう。
そうそうそう。で、勝負の部に出てくるっていうさ、これも、絶好問題ね。
いや、確かに、エイナさんのリアクション、なんか、わかりやすいリアクションはしてないですね、別に。
そうだね。
っていうか、改めて見ると、びっくりするぐらいリアクションしてないですね。
いや、ほんと、他の人たちが結構やったり、ソーマーくんが直接味でぶん殴れるって言ったりしてるけど、
はいはいはい、
一番反応すべきエイナ様が結構何もしてないからね。
いや、もう父親のこと乗り越えすぎですよ。何も感じてないですね、もはやなんか。
なんだの、あの女たちくらいは言ってほしいよね。
へえ、まあまあ、もしかしたら、あざみさん昔からこんな感じだったから、この点に関してはもう、気にならないのかもしれませんよ。
ああ、またお母様以外の新しい女作ってるわ、みたいな。
いつものことなのかもしれませんよ。
うん。だとしたら、ほんと最低だな、こいつ。
といったあたり、確かにエリナさん、この辺のあざみさんの振る舞いに対して何も言ってないのは、ちょっと、言われてみれば、なんか、物足りないというか、欠けてる感じがありますね。
うん。
いや、その辺どっかで保管してくれたらいいなと思います。
そうだね。そして、まあ、林道先輩謎のリアクションっていう感じですけど。
はいはいはい。
これは結構どういう意味なんですかね。
まあ、匠くんの勝利フラグのような気はしますが、
うん、
ただ、林道さんが単純に何か本人の中でのモチベーションに引っかかりがあって負けてしまうのか、もしくはやっぱり、ここの裏に第三勢力がいるのかもしれませんからね。
あ、危険を察知したってことね。
林道さん実は本当に裏ボスだったんちゃうとか。
あ、ついにあざみさんを目の前に出したことによって、こいつら全員私の味で、私が天下を取ってやるぜくらいの。
いや、これ無反、無反の。いや、ちょっとわかんないですよね。
うん。
まあ、本当に、なんで林道さんそっちにいるのっていう感じは、未だわかんないままですからね。
そうや、ずっとあったからね、最初の頃からっていう。
多様性肯定の感じは、すごいビンビン来るんですけどね。なのにトップの人が作った料理を他の人は真似ればいいんだっていう、そっち側に立ってるっていうのが、まあ、違和感ある人なんで、その辺に関してきちんと説明した上で、何かやっぱりそこの本人の思考というか、趣味思考に関する、そこに反する何らかの理由があるんだと思いますからね。
うん、
そこはやっぱりその、言われてる葛藤なんだと思うんで、それが楽しみです。
もしかして、林道参拝って、あざみさんの娘なんじゃね
面白いですね、それ。
うん。だから、怒ってるっていう。父親が女連れてきてるからっていう。
確かに、血縁とか、まあ、何らかの理由であざみさんに従う、それは料理人として以外の理由でも全然ありですからね。
うん。
もう、家族を人質に取られてるのかもしれませんしね。わ、まあ、かりませんか。そういった反発、葛藤の種になってるのが何なのかは出てきたら、林道先輩のキャラクターがより一層深まるんじゃないかということで楽しみです。
はい。
では続きまして、ボーズビーツの第6話、内容としましては、先輩は、こう、人間、一般市民が操られてたんで倒せなくてやられてしまっていたんで、最後まで耐え切った先輩は強えってことで、この玉木くん怒って敵を煽りますという展開でした。
はい。いや、先輩死んだってよかったですね。
いや、まだ息はあるらしいですよ。
うん、死ぬかもしれんけど、これから。
やっぱりこの一般人を操って襲わせてたから、その、決定的な攻撃ではなかったんですよ。
うん。そうだね。まあ、曲がりなりにも鍛えてますからね。
鍛えてますから。
まあまあ、本当に、今週はすごい熱い展開だったんですか、少年漫画的に。
はいはいはい。
で、ストレートだったし、で弱い者漏れてよかった、先輩はよ、ね、強えって言って、相手を挑発するっていうね。このまっすぐさ具合もね、意外性すごいあったし。はい。いや、面白かったですね。
いやで、最後にそのちゃんと心情的な盛り上がり、心情的な抑揚みたいなものに、この飛び上がって街を飛び越えて人混みの中にたどり着くっていう、この物理的な移動が伴ってる感じも良かったですね。
そうだね。
ただの気持ちの変化、気持ちが上がるっていうだけではなくて、ほんと物理的に上がるっていう。その辺が漫画的表現で、印象的で良かったです。
うん。
あとその街の光景とか、そのちゃんと渋谷の駅前に降り立ってる感じとか、その辺の街感、街のちょっと雑多な感じとかも、この前回出てきた時よりも街感感じられたのも良かったです。
そうですね。
ということで、ヒロインの存在感を期待します。
そうね、まだ何の存在感も発揮してないからね。
せっかくいますからね、役に立ってほしいですね。うん、いやー、ということで、果たして敵は煽られてのこのこ出てくるんでしょうか。
小物だな、
まあ、さすがにそれはないと思うんで、何か操られているのをもとに、その本体にたどり着くような、そういった能力か、もしくは作戦があるのかもしれません。といったあたり楽しみです。では続きまして、各界揺るがす大事故発生。新展開突入センターカラー、日の丸相撲のセンターカラーでした。日の丸くんが燃えてます。
いや、燃えてますね。いや、これはもうこれからのこの戦いに備えてって感じですね。
いや、本当ですよ。もう今週の内容もその燃えたぎるような、燃えるきっかけになるような展開でしたからね。
そうですね。
内容としましては第181話ということで、トンボギリさんは、何かこう、強い人は認めるけど、それ以外の人には辛く当たるやばいやつなんで、ぶちのめしてくれっていう展開でした。
いや、トンボギリさんの性格は本当扱いに困るな。
必ずしも、その、暴力力士ってわけじゃないんですよ。
そうだね。こう弱い奴が嫌いっていう。
そうです。大関さんは認めますからね。
そうだね。でも、日の丸くんは認められてないんだよね。
そうですね。
っていう、このあたりのね、まあ、非常に現実にいたら、こう、付き合いづらい奴だなって思いながら。あと、本当に虐げる立場だったら、こいつ本当ムカつくなっていう感じは伝わってきたんでね。
はいはいはい。
いや、でも、やっぱ最終的にはやっぱ本当に、ね、カオル丸さんにしたことは本当許せないんで。
はいはい。
最終的には本当ぶちのめしてほしいなって思いましたけどね。
いや、本当ですよ。才能のない人扱い、才能のないやつ代表扱いされちゃいましたからね。
そうだね。
日の丸くんはそこでちゃんと本当に、恵まれてる人間だけがやればいいんだっていうのに対して、日の丸くんがまさにその心情をすごい対立するものですからね。
うん。
その思想、心情、ポリシーの対決っていうのを見れると思うので、楽しみです。
いや、そうだね。そして本当に、まあ、この後、巡業編なんだよ、だからね。
はいはいはい。
だから、ここでやっぱ、トンボキリさんとかとの決着もつけるし、多分、尾関部長ともここで戦うんだよね、きっと。
あー、なるほど。
ほら、やっぱ本場所だと、雰囲気的になんか、ね、あんま幕内って感じないしっていう。
どうなんでしょうね。ちょっとわかんないですね。
そうだよね、でも、太郎立ち関って言ってて、で、まあだから関取ではあるんだよね、きっと。だから重量以上ではあるっていう。
はいはい、確かにそうですね。
かといって、バトさんとかも知らないし、トンボキリさんも全然知らないってことは、場合によってはね、本当に、重量でもまだ入ったばっかとか、そんな感じだとすると、
はいはいはい、
戦うとしたら、巡業編しかないからねっていう。
なるほど。
うん。
いや、確かに部長、今回出てきても、日の丸くんと一言も会話しないですからね。
そうだね。
視線で追って、ただそのまま通り過ぎていくという、この感じ。一体何がと思いますよね。
うん。いやでもやっぱりもう、お互いライバルですからね。
はいはい、はい。
日の丸くん通すために力士になりましたからねっていう。
いや、そうですよ。
そのあたりのこの部長の覚悟という株を見れそうで楽しみですね。
いや、そうですね。結構部長は出てきて、ついに部長の現在が語られるかと思ったら、決してそこまでいかなかったですからね。
うん。
なんならほんと前振りです。しかなかったですからね。
そうだね。
ということで、いや、確かにトンボギリ関以上に、やっぱ大関さんのことが、現在的には気になっております。
うん。
では続きましてが、アクタージュの第5話内容としましては、ヨナギちゃんはエキストラになりきったことで何か自分の経験したことのない自分の別の一面を引き出すっていうことに目覚めた芸術家の本質ですので、すごいんですが、スターズの方はすごい最高傑作を使ってますという展開でした。
まあ芸術家の本質ですよ。人出なしの才能ですよっていう。
この理屈自体はすごいわかるんですけどね。
まあね。
自分の中の自分じゃない、今まで経験してなかった自分の中の要素を引き出してみたいなところはわかるんですが、前回のエキストラのエピソードとその論理っていうのがいまいち僕の中でマッチしきらなかったところはちょっと残念でしたけどね。
うん。確かにちょっとそれはあるんだよね。
そういうエピソードだったっけってちょっと思ったんですけど、でもやっぱりこの、 まあ、理屈の部分と、そこに伴う、なんか、ちょっと、表情をこわめに見せたりとか、で、その助監督がいちいちびっくりしたり、ゾクッとしたり、みたいな感じの展開とかで、その役者としてのステージが上がった感じの表現っていうのは、なんかこう、パワーアップ感がっていうことですよ。
いや、そうだね。まあ、ただ一方で、本当にこれが受け入れられるのかっていうところは、ちょっと心配ではあるけどもね、っていう。この、すごいやっぱ、狂った感じあるじゃないですか、っていう。
はい、はい、はい。
まあ、これは果たして主人公として大丈夫なのかっていう俺は好きやけどね
主人公としてっていうのは漫画の主人公としてっていうことですか、役者としてではなくて。
そうだね
ああ、それは確かにそうですね。なんでしょうね、早めにやっぱライバルに期待ですよね。
まあそうだね。
いや、それこそなんかスバルとかでもないですけど、やっぱ周りの人の方に感情移入しますからね、どっちかというと、うんうん、周りの凡人とか憧れる人とか、それを主人公が散々振り回したり、無双したりするのを見て気持ちよかったりとか、そういう感じだったりしますから、現状感情移入する先って、なんでしょう、現場の監督とかに感情移入すればいいですよね。
それは打ち止めされる側だからダメだ。うん。
やっぱり、程よいライバルとかが早めに出てきてほしいっていう意味で言ったら、やっぱりこのスターズの天使は期待してるんですけど、でもこの人も登場した感じ、かなりいっちゃってる感じが、
うん、
するんですよね。
そうだね。
果たしてどうなるのか。
どうなるんでしょうね。
普通に優等生っぽいエリート役者というか、エリート女優でよかったんですけどね。
うん。いやー、わかんないですね。果たしてデスアイランドはどんな映画なのか
って。デスアイランドって、なんか B 級のゾンビゲーみたいなタイトルですよ。
いや、ほんとだよね。これ、なんか誰かを主役に添えればいい時点だよ、まず。映画タイトルを変えるべきだよ。
かっこかりですよ、きっと。
つまらない本って言って、まあ、ひどい台本って言われてるけど、ほんとその通りしか聞こえないからねっていう、
まあ、そうですね。少なくとも、デスアイランド、スターズの天使って、こんな、デカデカと、こう、街に映し出されてるクラスの役者がやる映画じゃないような気がするんですけどね。
絶対そうだよね。
これからのアイドルとかそういうのが出る映画のような気がするんですけどね、デスアイランドって。
うん、
いや、でもきっと、すごい深い思惑があるんですよ、きっと。
本当かな？
デスアイランドじゃなきゃダメだっていう。今の時代デスアイランドだっていう。ひどいストーリーだけど、これをやる必要がある。トップ女優でっていう。何かあるんですよ、理屈が。
なるほどね。じゃあ本当、じゃあデスアイランドの監督と脚本家に期待ですね。
いや、そうですよ。デスアイランドに仕込まれた、仕組まれた、その深い策略に期待ですよ。
はい。
では続きまして、ハンターハンターの第374話、内容としましては、結局1013よくわからん。そして、みんな能力発動してるなっていう展開でした。
いや、ほんとに。途中でさ、この、なんか、現在の王子たちのまとめみたいなページが見開きでドンってあるんだけどさ。
はいはいはい。
全く頭入ってこない。
わかんないですよね、これ。何かまあ、ルールが下で出てきてはいるんですけどね、施設兵を。まあ、確かに、なんか、王妃所属兵、ああ、あったの、その設定とか、なんかちょっと思い出したところはありましたよ。
うん。そう、しかし、これが果たして、まとまってるかっていうのが分からんだよね、本当に。まあまあまあ、それでもね、本当に、何かしらどんどんことが起こってる。
はいはいはい。
どうやらね、風月ちゃんがちょっと、能力ちゃんと操れるくらいまで目覚めたりとか、こう、プレデターが出てきたりとか。
いや、でもこれ、風月ちゃんの能力なんですかね。
ああ、逆っていう可能性もあるってことか。
課長さんが呼び寄せてるってことはないですか？
ああ、なるほど。その可能性確かにありますな。
うん、っていうのはどっちかまだわかんないから。でも課長さんの能力は戦慄が説明してくれるらしいんで。
うん。
それは楽しみにしてますよ。
そうだね。
いや、なんだかんだこの課長さんのツンデレが何か他人のために自分を犠牲にしようとしてる感っていうのは最初からずっと言われてましたから。だからやっぱ、いや、課長ちゃんはかなりキャラとして期待してますよ。
いや、そうだね。しないでほしいけど、死んじゃうんだよねっていう。
まあ、死にそうですね。いやいや、うん、ゲームを誰かが脱退した瞬間に、この胡蝶蘭の議事代が終わるかもしれませんから。
うんうんうん。
胡蝶蘭。ということで、そしたらみんな生き残れますから。
そうだね。
大丈夫ですよ。
いや、富樫先生はそういう希望を見せといて、裏切る男やからね。
そうですね。義を中断した瞬間にみんな化け物になっちゃうかもしれませんからね。
うん。いや、恐ろしい。
いや、わかりませんが、まあ、クラピカが単純に能力的なもの以外に、このやっぱり政治的、権力争い的なところで困っていたりするあたりとかも、いかにもハンターハンターな感じがしていいですね。
うん。 そうですね。いや、まあ本当だから、どんどんなんかことが起こってって、欲しいなって思いますね。
はいはいはい。いやというわけで、能力の、今のところやっぱり能力の、ちょっとその片鱗とか、ちょっと垣間見せたりっていう展開が多いですからね。
うん。
どっかしらでやっぱり、その能力の実際の、細かい説明と、その発露と犠牲者みたいな、そういった展開が、どんどん加速度的に増えていくんじゃないかなとは思っているんで、まあ、後々の展開、どんどん楽しみではありますよ。
うん。
本当、止まらないでほしいですね。
はい。
では続きまして、銀魂の671話、内容としましては、タマさんはちっちゃい体に、ちっちゃい娘みたいな機体を作ったりとかしていて、そして、みんなそれぞれ新しい役職についていて、新しい総理大臣、初代総理大臣は、カツラさんでしたという展開でした。
いや、先週の娘展開はなんか、いいところにもつきましたね。
まあ、そうですね。なんかすごい、単純なギャグで終わらせなかったですね。
うん。いや、まあ実際その立場的にね、父親っていうところもパパっていうのも分かんなくもないしっていうね。
はいはい。
だから本当にね、タマさんのね、このコピー、まあ今後ね、どうなってくるかっていうところもすごい良かったと思うし、まあ本当に最終的には今週は笑わせてくれたんで良かったですよっていう。
いや、確かになんか新しい世界、単純にその江戸の復興みたいなイメージでしたが、それよりもやっぱりこの、やっぱ新政権、新政府、まあ明治時代というか、っていう感じで言ったら、やっぱりその新時代を描くっていうのは結構楽しみかもしれませんね。
いや、そうだね。実際まあ、史実でも桂さんはね、新政府の高官になるからねって。
はいはいはい。まあそうですね。うん、伊藤博文的なキャラは いなかったんでしたっけ、この漫画。
誰かいたっけあパッと出てこないな。
僕もちょっと出てこないんで、初代総理大臣。まあ桂さん。うん、まあまあ、そうですね。カツラさん、もう来週ぐらいにはもう、やめてそうですけどね。
そんな暗殺ですか
暗殺もしくは弾劾決議で終わってるかもしれませんけどね。うん、不信任案が提出されてるかもしれませんけどね。
まあ、果たして、ドナルド・トランプが辞めるのか先なのか、ズランプが辞めるのか先なのかって。
いやもう最後の最後で時事ネタですからね。
うん。
いやということで、新政府、新時代の幕開けは大変楽しみです。では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第65話内容としましては、ナンバ君はネジを全部外したら暴走しちゃいそうで危ないんですが、秘密の、何かがあったんで全部外しても大丈夫ということで外しますという展開でした。
今週ギャグ一個もなかったぞ。
確かにそうですね、一個もないですね。
いやもうなんかだからすげえこれはもう最終回だなって思いながら読んでますよ。
そうですね、ネジ外しちゃいましたからね。
うん、もう来週はここに何代わりに入れるかっていうことしか楽しみがないわけだけども。
その発想はなかったですね。
うん、それでね、やっぱちょっとなんか銀魂的になるのがちゃんとスプリングウェポンは感動として終わるのかっていうのは期待してますよ、どうなるかっていう。
まあ、長谷川先生は結構感動路線、うん、いやわかんないですね。もう最後あそこに制御装置として北斗くんが入るかもしれませんしね。
ほう、なんかそれはなんかこう浮上的発想でいいんですか。
ガチャンという、いや北斗くんがネジになって、うん、あそこにはまるという
俺がネジになるんだって言って。
そうですそうです、うん、ある種マジンガー Z 的でもありますね。
はいはい、パイルダーオンするわけです。
パイルダーオンしたりとかネジの体になってメーテルみたいな展開かもしれませんしね。
本当にどういう感動的な話をやってくれるか期待ですね。
まあ本当普通に内容的には全然まあちゃんと設定も回収してますし、
うん、
何かその委員長のお父さんとかに関してもいろいろと設定も回収しましたし、なぜ狙われてるのかっていう話もはっきりしましたし、ナンバ君のパワーアップの理屈付けもちゃんとついてますし、うん、もうちゃんとしてましたよ。
そうだね。
いやーということで来週、どんな必殺技で勝ってくれるか期待です。
はい。
では続きまして、いろやきそうのゆなさんの第99話内容としましては、小ガラスくん、パンツを見なければ死んでしまうんでみんなで見せましたという展開でした。
ひどい話でしたね。
いやー、最低でしたね。
最低だよ。
ほんと、ただただみんながそれぞれのキャラクター性に合ったパンツの見せ方をしてるだけの話でしたからね。
まあ、あとは本当にみんなどんなパンツ履いてるのっていうのを楽しむ回でしたからね、本当に。
本当そうでしたね。
うん、
いやでもなんだかんだこういったスケベネタというかエッチネタというか下ネタというかエロネタというかこういうのをもう完全なギャグの域まで進めるって意外とできそうでできない人多いと思いますからね。
ああはいはいはい。
半端なところで踏みとどまってしまうというか、うん、本当にもう完全にギャグだなっていうところまで行くっていうのはやっぱり一つの技量だと思いますので、
うん、
その点やっぱりゆらぎ荘のゆうなさんは間違いなくそのエロネタをギャグにするっていうパワーを持ってるなと思いますよ。
いや、そうだね。ほら、冬空くん、おパンツやでって言って解放してるところとか。はいはいはい、超面白かったからね。
いやもうこの、ほんとシチュエーションのバカバカしさに笑っちゃいますからね。
うん。いやでもやっぱ、でも、実際やっぱこういうのをみんな求めてるんですかね。わかんないですけど、俺には。
うん、箸休め的にはこういうのもありなんじゃないですか。
うん。なんだっけちょっと前にさ、なんだっけ嫌な顔しておパンツを見せたいカフェみたいなのが、なんか秋葉原でコラボカフェやったって話を聞いてさ、世の中はやべえなって思って、そのニュースを聞いたんだけど、こういう需要ってあるんすかね
嫌な顔をしてっていうのは、照れ顔でってことですか嫌々見せるってことですか
そうそう、嫌々見せるっていう。
ああ、そういう需要はあるんじゃないですかそりゃ。
うん。
いや、結構それはソフト SM というか。
うん。
まあ、全然昔からある需要なんじゃないですかそれは。
なるほどね。まあだから刺さらなかったけど、じゃあもうこれですごいこうパンツを見せるってことには刺さって、そういうのが、に人生を狂わされた人がいるかもしれませんからね。いや楽しみですね。その人がまたどんなことをやってくれるのかっていうのはね。
まあ、そうですね。いろんな種をまいてると思いますよ。ライソンのユーラさんは。ということで、将来の日本が楽しみですね。
ですね。
では続きまして、ロボレーザービームの第45話内容としましては、この、銀狼くん、ロボくんと仲良くなりました。そして、泥棒を、オカマ泥棒をボールで捕まえましたという展開でした。
ボルダリングとは何だったのかって。
あっさり終わりましたね。
あっさり終わったね。全く銀狼くんの特性と関係ない。
いや、でも、やっぱり山登りは得意なんですよ。
うん、うん、うん。
ひょいひょい言ってますから。
まあそうだね。超天然ゴルファーだからね。
はいはい。
いやはや、まあでも本当に今週は一番驚いたのはもうね、高速のランニングバックが
。これ、何の文字でもないですからね。
そうだね、何の文字でもないね。
ただ本当に高速のランニングバックと呼ばれていたっていうだけの設定ですからね。
うん。もうまさかのアイシールド21かのごとくっていうね。
そうですね。
人をバンバン抜いてくっていうね。
いやー、セラ君、年取ったらこんななっちゃったんですね。
いやー、立派な変態だったねって。
いや、まさかここで回収するとは。
うん。そしてまあそれを倒すのはやっぱ王城ではないけれども甲冑のスタンドっていうね、
はいはいはい、
止めるっていうのは
そうですね。
やっぱでもこの辺狙ってんじゃないですか、
ね。いや狙ってるような気がしますよそれは。
うん。だよね。まあだからその辺も含めていやー本当藤巻先生は先ライブ感にこだわってて面白いなって思いますね。
いやーそうですね。まあキャラ立てまあブラシで打つっていうのは確かに魔法少女もブラシで飛んだらすごいなって思いますからね。
そうそうそうデッキブラシ。いやだから本当に最近やっぱアイシールド21と魔女の卓球見てたんだなっていうね。
でもまあその型にはまらない感じっていうのは表現されていたので、これがどういうゴルフプレーをするのかは単純に気にはなっているので、やっぱりいや試合始まるの楽しみだなと思いますよ。
いやそうだね。そこは本当に外してないからね。
はいはい。いやということでライバルキャラ立つさんで次の展開楽しみです。
はい。
ちなみにその後めくった後のジャンプ25周年特別企画好みたけしの天衣無縫の人生相談っていう絶賛配信中っていうのがちょっととても気になったんですけどね。
いやすごいね。
悩みが採用された人には金の好み先生キーホルダープレゼントっていう。
宗教かよ。
でも何の嫌な印象もないですもんね。
そうだね。
いや、なんか、ふざけてやってるとも思わないですね。
うん。
いや、本当になんか、いいですね。
需要があったんだろうなって感じするよって。
いや、需要と供給が成り立ってるなっていうか、すごく悪い印象が全くないのがさすがだなと思いますよ。
はい。
で、続きましては、ゴーレムハーツの最終話です。内容としましては、ノア君世界一になって、世界ランク1位になって、世界一はレメックさんですという展開でした。
いやーもうほんと怒涛の最終回でびっくりしましたね、これ。
戦闘のダイジェスト感がすごかったですね。
すごいよ。先週あんな出てきたガルボさんが2ページでやられたよっていう。
そうですね。いやでもちゃんとゴーレムに移植されてますからね。
うん、絶対移植。い このゴーレムで、この私に手に入らないものがあるなんてっていうね。
はいはいはい。
いやーもうなんか、実に第1話あたりを思い出させるような感じで死んでくしねっていう。は
い、いや、ノア君も今週いつこの携帯に変身したのか分かんなかったですね。
ああ、そうだね、確か、ちょっと短い時間しか持たないはずなのにっていう、
ね。そうですね。いや、それがこの瞬間ですから。
はいはいはい。いや、ちょっとガルボさん出てくるタイミング間違えましたね。
そうですね。いやいや、ガルボさん。いや、でも、あれからここまでに、あの時からここまでに、さんと成長してるかもしれませんからね。
はいはいはい。もう常時この、ね、体制を維持できるようになったかもしれませんからね。は
い、そういった意味でもしかしたら、コミックスとかで保管されるかもしれませんよ。この戦いが。
はいはい。いや、ちょっと実際、ちょっとダイジェストすぎるんでね、やってくれてもいいなって思いますよ。
そうですね、ダイジェストに関しても、こう、単純に、そして戦いが始まった5年後っていう感じじゃないですからね。
うん。
うおー、バーン、バーン、ドカーン、みたいな。マンイーターだ、行くぞ、ドカーン、みたいな。なんか、飛び飛びなんですよね。
そうだね。
そのダイジェスト感が、ほんとすごかったですね。
うん。
まあ、全省略とどっちがいいかっていうのは難しいところですけどね。うん。まあ、これはこれで想像力が働くというか、想像の翼がはためくんで、まあ、これはこれで面白かったですよ。
いや、そうだね。いや、俺も別に悪い印象は全然ないですよ。
はいはい。
いや、もう1話でやりきるっていうのが前提にあるんだったら、今週は結構、いい方の、最終回だと思いますよ。
いや、まあまあ、僕も、最終回、いろんな、打ち切られ方あるとは思いますが、その中では別にそんなに悪い印象ではなかったですよ。最後にちゃんと第1話から提示してきた、自分が世界2位の魔導士になるっていう、そこのところも、回収しましたしね。
そうだね。
で、レメックさんとの関係で終わるっていう。その後、ちゃんと最初最後で、作品に包み込まれていて、一つパッケージングされてる感じっていうのは、なんか品のいい感じがしてよかったですよ。
うん。もうね、ちゃんとこの話がまとまったっていうね。はいはい。ゴーレムハーツっていうタイトル通りにもなったしっていう。
そうですね。
うん。
心をくれてありがとうでしたからね。
うん。
という感じの最終回でした。ということで、大塚先生の次回作に期待しております。で、続きましても、フルドライブの最終回でした。内容としましては、そして、まあ、4年ぐらい経っている頃に、ダン君もマリンさんと並ぶ感じ、同じ表彰台に立てるようになっていて、そして、ドイツに行く、ドイツプロリーグを目指す前にマリンさんと試合しました。ありがとう、マリンさん。行ってくるっていう展開でした。
いやはや。もうマリンの美しさにかなうわけないということで。
はいはいはい。
マリンの美しさに及ばるものはないということで。
はいはいはい。
いやー、いい最終回でしたね。
いやー、そうですね。第1話と同じ流れをマリンさんとなぞるという。そして、まぁ、あ、ユキヤくんのマリンさんに対する本当の思いも分かったりですとか。
うん。
っていうマリンさんと過去と現在を、そして未来を見つめる最終回でした。
いや、そうだね。まぁ、あ、実際本当この漫画の一番、大事なところってやっぱダン君とマリンちゃんの関係だと思うんで、
ね。まあそうですね。
そこを本当に最終回に据えてきたっていうところは良かったし、いや、このなんだろう、恋人同士とも取れるし、ライバル同士とも取れるし。
はいはいはい。
っていうこの関係性は俺結構好きでしたね。
いや、良かったですよ。で、最後に大好きっていう、う
ん。そうそう。果たしてこれをどういう意味でお互いが言ってるのかっていうところも想像力が膨らむじゃないですかっていうね。
いや、そうですね。いや、ということで、ちゃんと、第1話と最終話、いい感じでした。
いや、ほんとそうですね。いやー、マリンちゃんは最終回まで可愛かったですね、っていう。
いやー、そうですね。男言葉になったのは子供の頃だけなんですかね。
どうなんですかね。
男言葉はなくなりましたね、なんか。
まあまあまあ、でも本当に、この、なぜかこの卓球で言ったところで、マリンの美しさを追うものかって言っちゃうところとかね。
はいはい、はい。
このあたりは別に、マリンちゃんだなっていう感じがしてよかったですけど
ね。いや、そうですね。相変わらずですよ、本当。
うん。トリッキーだな、この人っていう。
いや、結構本当になんか、まあ、美少女キャラクターで本人も自分を美少女って言ってるけど、ちゃんと残念感が漂ってますからね。
うん。
ポンコツ感というか。
そうだね。
そこのバランス感覚が本当に見事な愛嬌だったと思いますよ、最後まで。
うん、
そしてちゃんとダン君を見つめるような、その瞳っていうので、最後締めてるあたりも、この、やっぱりマリンさんからダンに対するこの視線っていうのは良かったですからね。
うん、良かったね。
いや、いい着地だったなと思いますよ。
うん。いや、ほんと最終回に対して何の文句もないですし、まあむしろもっと続いてくればよかったのにって思いながら。
い いやー、最後ちゃんとほんとドライブしてったんですけどね、最後の方。
うん。
だいぶ加速していく感じがあったんですが。
うん。
まあまあ、次回作。いや、本当に次回作期待ですよ。
いや、そうだね。もうね、目に見えない友達たちも応援してるからね、もう小野先生のことをっていう。
そうですね。ただまあ、マリンたちに関しては、今週、目視コメントで、さよならありがとうって言ってますからね。
うん。
次の、目に見えない友人たちと頑張ってほしいですね。
そうですね。
では続きましてが、トマトイプーのリコピンの第18話でショートショート集でしたという展開でした。
いやもう闇のドラゴンマジ許せねえって感じですね。
いや本当ですよね。
特にスマホとかで上から半透明でスーって降りてきて非常にうざいバナー広告を作ったのは絶対うるさいですね。
まあそうですよね。意外とでも iPhone はそこまで、食らわないんですけどね、あれ。
うん。わ、そうなの？ Android は結構食らってるんだけど。
Android は、僕は Android のタブレット持ちつつ iPhone 使いですけど、Android は結構食らいますよね、あれ。
非常にうざい。だから早く勇者が現れて闇のドラゴンを蹴散らしてほしいと思ってますね。
いやー、ほんとですねー。という闇のドラゴン。ただ闇のドラゴンは強大ですからね。
うん。強大ですからね。まあ、ツイッターアカウントも炎上させちゃいますからね。
はいはい。ヤフオクやメルカリも使いこなしてますしね。
うん。っていうか、本当に、リコピンのこのショートショートは何なんですかね
。どういうことですか？
いや、なんかこう、なんだろう、ネタ的にも謎感がすごいね。唐揚げとかっていうのは何だっけ？バレンタインでこんなネタあったっけ？
え、わかんないですけど、すごい僕は納得しましたよ。
うん。
バレンタイン、唐揚げっていう。あ、確かに。男は唐揚げが好きですからね。
そうだね。
その発想はありだなと思いましたよ。
そうだね。ガンダムのプラモが3位で4位がおっぱいのランキングだけどなって。
はい。何の間違いもないですね。
8位、竹内力、相川翔だからね。
なんでそこを並べたんですかね。
わからん。同等のものとして並べたんだわかんない
です。V シネっていう枠なんですかね。
うん、
いやー、ただまあ、唐揚げは嬉しいかなって納得しましたよ、ほんと。で、唐揚げ揚げた瞬間に、いや、全然好き。一瞬なんで唐揚げ？でもやっぱ口には出さないですからね。
出さないね。いや、いい男だよ。やっぱちょっとそこはなんかこう、切れてもおかしくないところだと思うんだけどね、俺、空兄ちゃんっていう。
切れないにしても一回聞いちゃいそうですけどね。え、なんで唐揚げ？っていう。
うん。
あれ、そんなに唐揚げ好きなの？ぐらい聞いちゃうかもしれませんからね。逆に、もらっておきながら。
そうね、ねねちゃんがっていうことね。
唐揚げ好きだっけみたいな。いや、僕は唐揚げ、バレンタインは全然ありだなと思いましたよ。
そして、まあ、あとはもう、邪行猫。
はいはい。
これはもうなんか漫画で面白いというよりも、むしろ本当に、邪行猫のコーヒーを最初に飲もうと思ったやつが頭おかしいなっていう。
確かに。
感想しか出てこないけどなっていう。
まあ、いい匂いがしたんですよ、きっと。
うん。なんか、現実は本当に、ね、フィクションよりも木だなって思いながら読んでましたけどね。
もしくは、もったいないと思ったんでしょうね。
はいはい。わー、食われたーっつって言って、うんこに混じってるから、これって飲みはいいやみたいなね。
まあまあ。
超うめえじゃんみたいな。
洗ってですからね。洗って。うん、コピルワーク、うん。まあ、邪行、でもどうなんでしょう。邪行猫って調べたことないですけど、邪行猫自体いい匂いがするんですかね。邪行っていうぐらいだから。
あー、かもしんないですね。
この間、池袋パルコでやっている匂い店というのに行って、シュールストレミングの匂いですとか、いろんな匂いが嗅げるんですが、その中に、ジャコウジカ、いろんな動物の匂いっていうコーナーにジャコウジカの匂いがありまして、
うん、
すげえいい匂いでした。
ほぉ
ジャコウ、いわゆる、英語で言うとムスク、まあ、かなりメジャーな香水ですが、ジャコウの匂いなんですよね、きっと。マッコウクジラの匂いもありましたけど、マジでお寺臭かったですね。マッコウクジラってマジでマッコウ臭いんだって衝撃でしたが。そういう意味で言ったら、ジャコウネコってすごいいい匂いなんじゃないですか、もしかして。
なるほど。じゃあ、まあ、あえて食べさせてやってみようってやつがいたかもしれないってことが。
いやー、というかまあ、ジャコウのうんこならいけるんじゃねって思ったのかもしれませんからね。
すげえ変態性だな。
まあ、所詮動物は動物ですから、
うん。
人間のうんこだったらもう一段階きついですけど。
うん、
動物のうんこだったらまあ、いけるんじゃないですか。
なるほど。そのリアクションはちょっと逆にね、俺もわかんねえけど。ふぅ。まあだからなんだろうね、ほんと、リコピンはなんかこう、まあ闇のドラゴンってもそうだけどさ、
はいはい、
基本的には現実を映し出してるじゃないですか。
まあそうですね。
だからそれ、これ見るためになんか、むしろ、この漫画が面白いというより現実って面白いなって親が読んでるんで。
なるほど。 今週は結構でも僕の中では、ちゃんとそのキャラクターの非常識さを、前面に押し出すような形で、ちゃんとした、漫画したギャグ漫画だったような印象でしたよ。
はいはい。
それこそ本当に結構、キャラクターの非常識さは全然出てこなくて、単純に現実社会の面白い事象を描いているだけっていう、本当のルポ界が結構多い漫画ですけど、リープコピンは。今週のショートショートに関しては、ちゃんとそれぞれのキャラクターがいかに非常識かっていうところを、まあ、リコピン、ここが変だ。カロちゃん、ここが変だっていう、そのキャラクターの変なところがネタになっていたんで、まあ、ルポ界とは違う印象でして、僕の中では。
そうだね。これくらいがやっぱり読みやすくていいよね。
そうですね。読みやすさに関しては読みやすいなと思いました、今週。うん、ちなみに、この肉で、私でしたっていうのを見逃すじゃないですか。
うん。
見逃さなかったけど、見なかったことにするじゃないですか。うん。英語ランク牛とか、下手すると写真付きで売ってますけどね。
うん。私でした。リアル私でした。
全然ありますけどね、これって思いました。という感じで、では、目次コメントの方行きますと、読み切り、川崎先生、憧れの舞台に立つことができて、とても光栄です。よろしくお願いします。作風通りにオーソドックスなんですかね。
いや、そうだね。まあまあ、本当に、ただ、アイコンが、蚊取り線香なんで、燃え尽きないことを祈ってますねっていう。
ああ、確かに、川崎先生、アイコン、もしかしたらこれ蚊取り線香じゃないのかもしれませんよ。
何なんですか、これは。
なんかこういう、行虫というか。
虫なんですか？
寄生虫か何かかもしれませんからね。
うん。
川崎先生、似顔絵も謎です。あとは、ドクターストーンの稲垣先生、剣術道場はたくさんあるけど、槍術道場って少ない、遠方まで取材に行きました。ということで、今回の、氷河くんなどを、その、槍使いが出てくる展開に関して、ちゃんと槍術道場に行ったらしいです。
ほうほうほう。じゃあ、その取材の結果が今回の。素早すぎる槍術に生きてるかもしれないってことですね。
そうですね。氷河くんに関して、何か、何らかのスポーツの技能とか、そういった何か現代的なテクニックを活かしてるのかなと思ったりもしたんですが、槍術とかも、やっぱりちゃんと交渉の中に入れた上でのことなんでしょうね。
そうだね。
果たして一体あのテクニックの真髄は何なのか、正体は何なのか気になる感じになっています。
はい。
あとは、鬼滅の刃、後藤先生、大須賀先生、お疲れ様でした。ぜひまた戻ってほしいです。自分も頑張ります。ということで、ゴーレムハーツの大須賀先生へ、エールを送るようなコメントになっていました。
そうですね。なんか連載の時とかもなんかコメント入れてましたもんね。始まった時とか。
はいはいはい。いやという感じで、後藤先生と大須賀先生、何かつながりがあるようで、また大須賀先生戻ってきたらコメント欄で絡みがないかと楽しみです。
そうですね。
アクタージュの松木先生、早くもここに書くことがなくて困ってます。次回からは担当語録とかかな。
担当から検閲が入りそうだね。
っていうか、早いですね。いや、実際困るんだろうなとは思ってますし、困る、ここに書くことないって書いてる人結構いますけど、そういう意味で言うと、今まで、それこそ後藤義先生とか、毎回何かしらちょっと面白いコメントをしてるのはすごいんだなって改めて思いますね。
そうだね、逆に。いや、ほんとでも、ここでね、やっぱファンがつくこともありますからね。いや、頑張ってほしいですね。
はい、そうですね。あと、ハンターハンター、富樫先生、生駒ちゃんお疲れ様でした。坂向こうの景色がより輝しいものであれ、っていう。
もう、富樫先生は完全にアイドルオタクになってしまいました。
アイドルオタク、こんなにアイドルオタク感出す人だったんですね。
うん。いや、意外。
まあ、もう、なんか嫌いじゃない。なんちょ、まあ別に好きなことに関しては意外性は別にないですけど。
うん。
なんか、もっと他にコメントすることねえのかってちょっと思った。まあまあ別にコメント欄は自由に使ってくれたらいいと思いますが。そういえば、本編中で触れるの忘れましたが、先々週中で一部セリフ、能力の説明が抜けているっていう、それコメントで、言っていましたが、今週号を読んだら全く同じようなシチュエーションで、あの王子の能力説明してましたね。
そうだね。
ということで、結局、遡って直すということではなくて、その後の展開、今週の展開に書き加えるような形で補正を入れたような感じなのかもしれません。
うん。
いやー、ということで、それで考えたら、あれ、担当のミスだったんですかね。
どうなんだろうね。まあまあ、でもだから、トカセだけはもう直す気がないっていう。
まあ、だって自分のミスだったら、本当に今週号、後の展開で普通に入れて終わりじゃないですか。
うん。
担当のミス、いや、わかんないですね。いやー、なんとなく、その後の展開で結局補足できるんであれば、まあ、あえて言ったのは、担当への怒りかなと思ったりもしたんですが。
果たしてっていう。
まあ、真相はわかんないです。
なんかあとはもう、今週で最終回だったゴーレムハーツの大塚先生、優しい方々に出会い支えられ、毎週漫画を描くことができた素敵な時間でしたっていう、
はいはい、
ものすごい切ないコメントと、まあ、フルドライブの小野先生も作品に関わってくれた人と読者に感謝します。ダンやマリン、さようならありがとう。
小野先生コメントいいですよね。
そうだね。ダンやマリン、さようならありがとうだからね。
それをあえて目次コメントに書きますからね。
うん。
その自分の世界の強い感じがすごく好印象ですよ。いや、本当小野先生戻っていてほしいですね。
いや、本当にコメント力も高かったしね、本当に。
いや、素敵な目次コメントを読みたいですよ、また。
うん、
ということで、大変、気になります。ということで、来週は、表紙関東カラーが連載3周年突破記念、黒の防御大集合表紙&関東カラーブラッククローバーです。大集合表紙。ほう。
お
ぉ。増えましたからね、だ
い
ぶ。
そう、増えたからね。
はい。いや、大集合大変楽しみです。人気投票も開催するようです。あとは、センターカラーが、おしまい旅行編センターカラー3ページ付き大蔵26ページ。センターカラー3ページ
やばいよ、最終回。
ビンビン立ってます。マジでかの、大蔵26ページ採掘な災難。あとは、センターカラー超人気お礼、センターカラー、またセンターカラーに戻りましたね。ボルト、ナルト、ネクストジェネレーションズ。そして、ジャンプ50周年特別読み切りセンターから48ページ、長い。岸辺露伴は動かない。岸辺露伴は動かないエピソード10、ザ・ラン。荒木博彦、岸辺露伴がジムで奇妙な男と出会って。
いや、楽しみですね。
楽しみですね。一体今度はどんな整体マッサージ、体操のやり方を教えてくれるのか楽しみですね。
いや、はい。まあだから本当に2個終わって新連載が始まるのかと思いきや、しばらくは読み切りみたいな感じなんですかね。
確かに終わった翌週は新連載ないんですよね。まあボルトとキシペロハンがありますからね、
うん。
まあ再来週から始まるんじゃないですか、新連載。
はいはいはい。じゃあもう本当にその辺のなんかこの、あの次回予告を期待ですね。
はいはい。その辺の展開も、まあまあ何が始まるのか楽しみです。ということで来週13号2月26日発売となっております。ではお疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。